おはようございます。今日の説教のタイトル、生きているだけで丸儲けとは何というタイトルかと思われたかもしれません。この言葉は明石家さんまさんの言葉なのです。さんまさんが大事にしている言葉で、ご自分の子供の名前もここから取ってイマルとしたといいます。生きているの意と丸儲けの丸を取ってイマルとしたと言っています。先日の瀬戸先生の事故、大変な病の状態を奥様から知らされて病院を訪問し、お姿を拝見して思わされたとき、すぐに浮かんだのがこの言葉です。また6月に初めてここの教会に伺ったとき、お交わりの中で大病のただ中でありながら、そういう中でありながらも神様に信頼し委ね切って病を乗り切っている証をされた兄弟や、私も該当しますが現在さまざまな病にある方々に思いを馳せたとき、日頃から心に留めていた生きているだけで丸儲けという言葉がよみがえってきました。このさんまさんの言葉、生きているだけで丸儲けについては終わりのところでお話ししたいと思います。アンデルセンの童話はたくさんあります。そのアンデルセンの童話の中で、マッチ売りの少女という話があります。これも絵本になっていますからよく知られています。大晦日の晩に雪の降る中、マッチを売り歩いている少女がいました。売れなければ家には帰れない。しかし誰も買ってくれません。馬車にはねられ、靴は脱げ、裸足で歩き、疲れて建物の陰で休む。寒いのでマッチをする。火がつくとポーッと明るくなります。ところがそれだけではなく、その明るくなった中に幻が見えました。赤々と燃えるストーブ、それで暖かくなりました。ところがマッチの火が消えるとまた暗くなり寒くなりました。それでまたマッチをする。すると今度は暖炉の燃える部屋が現れ、テーブルの上にはたくさんのごちそう、ガチョウの丸焼きもありました。マッチの火が消えるとその幻も消えてしまいました。それでまたマッチをすると、部屋には大きなクリスマスツリーがあり、たくさんのろうそくがあって火がついていました。そのろうそくがどんどんどんどん上に登っていくのです。マッチの火が消えるとまたその幻も消えてしまいました。そしてまたマッチをすると、彼女が大好きだったおばあさんが現れました。その幻が消えてほしくなかったので、持っていたマッチを束のまま火をつけました。パーッと明るくなりました。その明かりの中、少女はおばあさんに抱きかかえられ天国に行きました。翌朝、町の人たちはあのマッチ売りの少女が雪の上で亡くなっているのを見つけました。しかし不思議なことに、少女の顔は微笑んでいるように見えたのです。この話でアンデルセンは私たちに何を語ろうとしたのでしょう。何を伝えたかったのでしょうか。童話という形をとっていますので、この話も他の童話のように子どもたちへ語りかけているのだと受け止めてしまいそうです。私はそうではなく、アンデルセンが今日の伝道の書をアンデルセンなりに受け止め、それをこの話、マッチ売りの少女という話を作っているのではないかと思うのです。そのようなことを頭の隅に入れながら、今日の聖書からご一緒に考えていきたいと思います。余談ですが、伝道者、説教者へのヘブライ語がコヘレトですので、口語訳聖書の署名は伝道の書と記され、新教堂訳聖書の署名はコヘレトの言葉と記されています。伝道の書は、初めの2節が特によく知られています。空の空、空の空、一切は空である。新教堂訳聖書では、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しいとあります。 すべては空、虚しいということが結論です。だから何をしても虚しい、無意味なのだということです。それなら一生懸命に何かに取り組んでいることは愚かなことだと主張しているようです。そのような考え方、主張が信仰的ではない、信仰者のあるべき姿ではないと言われ、この伝道の章を聖書に入れるべきではない、聖書に加えるかどうかで最後まで揉めました。しかし聖書に入れられました。その決め手は一章一節のダビデの子、エルサレムの王である伝道者の言葉でした。エルサレムの王でダビデの子でこれだけのことを書けるのはソロモンしかいないということで決まりました。水戸黄門の印籠のようです。ダビデの子、エルサレムの王という言葉が聞きました。それでまず伝道者は自分を見つめ直して、一体何のために自分は働いているのだろうと考えたのです。働いて何の益があるというのだろうと、そこからさらに根源的な問いを自分自身にぶつけてみたのです。どうしたら私たちが追い求めている幸福を自分の手に入れることができるのか、徹底的に追求してみようと考えたのです。幸福追求は私たちの願いです。私たちも幸福になりたいためにいろいろなことをしているのではないでしょうか。伝道者は一章十二節にありますようにイスラエルの王だったのです。王様ですから誰よりも自分のしたいことができます。それを生かして伝道者はありとあらゆることをやってみたといいます。楽しいと思われることは何でもやってみた、また人が手に入れたいと思うものはすべて手に入れた、お金と権力を使って人間としてできることはすべてやった。羨ましいですよね。できるものなら私たちも経験してみたいです。ところが楽しかったはずなのに、終わってみるとすべてが虚しかったというのでした。しかし皆さんもこれほどのことではないかもしれませんが、同じような虚しさを味わったことはないでしょうか。私は若い頃随分と旅行に行きました。また流行っていました。小田誠さんが何でも見てやろうという本を書きましたが、小田さんはアメリカですが、私は国内でしたが、旅行は行くまでは心がワクワクしていますが、目的地に着いて見るものを見、食べるものを食べて帰る時になると無性に虚しさを感じたものでした。またあの日常生活に戻るのかというやりきれなさみたいなものがあったからでしょうか、帰る飛行機や列車や車の中で虚しさで心がいっぱいになったものでした。イベントなどの行事の後にも虚しさを感じることはありませんでしょうか。さらに伝道者はこの世が不条理であることも受け入れることができませんでした。不条理とは論理性がない、合理性がない、言ってみれば理屈に合わない、でたらめではないかということです。例えば善人がいい報いを受けるならわかるのですが、そうではなく悪人がいい報いを受け、人から羨ましがられるほどの生活をしている一方、善人なのに苦労ばかりしている、なぜ善人に良い報いが与えられず悪人がその悪が罰せられないのか、日々節制しているのに病気になってしまう人がいる、一方では好きなものを好きなだけ飲み食べ、いい加減な生活をしているのにもかかわらず病気にならない人もいる、いつも慎重に行動している人が思いがけない事故で巻き込まれてしまうかと思えば、乱暴なことをしているのに事故にも合わない人がいる、運のいい人、運の悪い人としか言いようがないようなことがあるわけです。 こうしたらこうなるという因果応報の世界、原因と結果が結びついているはずだと思いたいのに、そうではない出来事を見ると納得できない。そうではあっても、それでもなんとか幸福になろうと頑張って努力したとしても、最後は誰もが死ぬ。努力しても努力しなくても最後は同じに死で終わってしまう。それならば努力したって意味がないではないか。いいえ、努力しただけ愚かで損なのではないか。そうとしか見えない、考えられないのではないかと伝道者は考えました。さあどうでしょうか。伝道者はどう考えたでしょうか。ここまで考えて分かったことは、地上で起こっていることはそういうことだと伝道者は気がつきました。そこで初めて彼は地上から目を天に上げました。そこで彼は神様に出会ったのです。このようにしているのは私たち自身ではない。そうではなく、神様が私たちをそういうものとして作られたのだということに目が行きました。人間も他の動物と同じ死ぬという運命が与えられているということを改めて知りました。私たち人間というものに限界が設けられているのだということを知ったのです。神様が空という枠、入れ物の中に私たちを置いているということです。そしてその空の枠の中、入れ物の中で生きているものであるということを、伝道者はいろいろなことを挑戦して知りました。一章二節で、空の空、空の空、一切は空であると言い、実は同じ言葉が十二章八節、伝道者は言う、空の空、一切は空であるとあります。この一章二節から十二章八節までに、いろいろなことをした、その結果が書かれているということなのです。それでは救いはないのかということです。伝道者はその救いを発見しました。見つけたのです。それが一章三節。火の下で人が労するすべての労苦は、その身に何の益があるかとあります。その人にとって益となるかと言っています。この益という言葉が伝道者の言葉のキーワードであり、テーマです。益とは利益という言葉でも分かりますように、儲けなのです。儲けというのは余分ということですよね。1000円のものを1000円で売る、本当はそれでいいわけです。1000円のものを1000円で売るのですから。それを1500円で売れば500円の儲けが出てきます。それが儲けというものです。ですから私たちが生きているということが元なのです。そしてそれ以上のことがあれば、それは儲けだということなのです。ですからその儲けを獲得しなさいということです。そこでまた難しいことがあります。すべてすることは虚しいのですから、儲けようとすると儲けることが目的になって、結局また虚しさを味わうことになります。そこで伝道者が達したことは3章22節、人はその働きによって楽しむに越したことはない、これが彼の分だからであるとあります。これを新教徒訳聖書では、人間にとって最も幸福なのは自分の技によって楽しみを得ることだと私は誘ったとあります。ですから儲けを得るために私たちは何かをしようとするのではなく、していることそのものが儲けなのだということなのです。ですからしていることを楽しむことこそが最も幸福なのだと教えているのです。子供が無心になって遊んでいる姿を見ることがありますでしょう。 子供が絵本が好きだと同じ本を何度も何度も読んでと頼まれます。そして同じところで笑います。読んでいる私たちの方が飽きてしまいますが、そういうことです。子供たちの遊ぶ姿というものは何かを作り出すというような生産的なものではありません。ただ時間を潰しているようにしか見えません。しかしその時間としていること、行っていることを楽しんでいます。それこそが実はここでいうところの儲け、益なのだということです。明石家さんまさんが生きているだけで丸儲けと言い切れるのは、さんまさんが自分の人生からそれを知ったからです。さんまさんはお笑い芸人として活躍しています。しかしさんまさんは決して笑えるような人生を歩んできたわけではありません。さんまさんが3歳の時にお母さんが病気で亡くなってしまいます。そして小学校高学年の時、お父さんが再婚し、そのまま母と生活するようになりますが、そのまま母には連れ子、男の子がいまして、その子を可愛がり、さんまさんには徹底的に冷たく当たりました。しかしさんまさんは子供ながらそのお母さんに受け入れてもらいたい、心を開いてもらおうと毎日毎日必死で面白いことを考え、一生懸命喜ばせようと努力します。救われたのはその男の子が弟になるのですが、さんまさんをお兄さんとして慕ってくれたのです。仲の良い兄弟になったのです。そんな複雑な家族関係の中で、人を喜ばせることが自分を守ることだと割り切って、ひょうきんな役割を続けたのです。そしてお笑い芸人の道を歩み出すわけです。ところが可愛がっていたその弟さんが19歳の時に火事で亡くなってしまったのです。それで落ち込んでしまうわけです。あんないいやつが死んで、なんで自分みたいなものが生き残るのやとです。しかしさんまさんはそこから立ち直りました。それは多くの仲間の励ましを得てなのです。さんまさんは徹底的に落ちるところまで落ちて、そこから立ち直ったとき気づいたというのです。生きているだけで丸儲けやと言い切れたのです。しかし誰もが自分の力でそんな困難を乗り越えて割り切る生き方ができるものではありません。さんまさんが悲しみを抱えて生きる覚悟はこの言葉を言わせたのです。私たちも生きていることを楽しむ、喜ぶことができることこそ人として最も幸福なことなのです。これが伝道者の得た結論だったのです。私たちは自分の人生を喜んでいるでしょうか、楽しんでいるでしょうか。伝道者は神様をそのような方と受け入れることによって乗り越えました。しかし私たちは神様が私たちを愛していることをイエス様の十字架によって知った、十字架に示された神様の愛に委ねる恵みが与えられています。今年は宗教改革500年ということで、世界的にマルチン・ルターという神学者、宗教改革者を記念して、特に10月31日の宗教改革記念日を中心にしていろんな行事が計画されています。私はルターのさまざまな著作の中で一番好きなのが、キリスト者の自由という小さな本です。つまりルターは最初にキリスト者は自由な人間なのだというのです。しかし第二にルターは言います。キリスト者はすべての人々にいわば奴隷として使えるのだ。ちょうどイエス・キリストがヨハネによる福音書の13章で弟子たちのためにしもべとして足を洗うという仕事をなさったように、キリスト者は世の人々のために奉仕し続けるのだ、そういうことなのです。 獣人であって同時に奴隷でもある、すべての人々に仕えるからといって獣であることを失わない。むしろこの獣に基づいて彼は人々のために奉仕し続ける。ルターはキリスト者、つまりクリスチャンのこととして語っていますが、これはすべての私たちに言えることでもあります。私たちはこの世からは自由だ、この世界のどんな現実も私たちを束縛するものではない。北朝鮮のお月様のような丸顔の人がどんなに愚かなことを言っても、アメリカの大統領が全く同じレベルでこれと脅迫の応酬をしていても、それは私たちが自由であるということを奪うことはできないのです。けれども同時に私たちは周りの人々のために誠実誠意生きるのだ、生きるということをつまらないことだとかバカにしてはならないのだということなのです。神様を信じる者だけが神様の不在、この世の不条理に耐えることができます。伝道者もキリストとの出会いがあれば虚しいとは言わなかったと思います。私たちはイエス様に出会い、死がすべて終わりではなく死を超えた命があることを知らされました。その時私たちの中から希望が湧いてきます。ですから試練から逃れることはできない私たちですし、また失敗をしてしまう私たちです。だからこそそれらをすべて益としてくださる、万事を益としてくださる神様の愛を信じ歩もうではありませんか。お祈りいたします。伝道者は空の空、すべては空であって虚しいと悟りました。私たちも虚しさを覚えることがありますが、虚しさを突き抜ける神の愛に生きることができるものとされたことを感謝いたします。私たちの命を下から支え、生きていることの喜びと幸いとに気づかせてくださり感謝いたします。生かされていること、守られていることの幸いに気づき、日々喜びと感謝を持って歩むものとさせてください。この願いを主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。 Thank you.